こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
こんにちは、ニュージー大好きのかほりです。今週はですね、はい、ちょっと噛みそうになったんですけど
大丈夫、
ね、もうそのまま続けます、
はい。
今週はですね、
はい、
ニュージーランドのスタッフと、
うん
うん、我らが社長、野沢社長に、はい、ゲストとしてお招きをしておりまして、
はい、
対談トークをするという回なんですけども、
はい、
まずはいつも通り、うん、今週のニュースを言った後に、
はい、
そちらがあるのでお楽しみにしててください、
はい。私の今週のニュースは、
はい、
さっきちょっとボソッと言ったんですけど、
はい、
お尻かじり虫っていう虫が、
はい
は
い、
命名されました。
え、あのお尻かじり虫ですか？そうそうそう、
あの虫がいたんじゃなくて、
はい、
新しい寄生虫を見つけて、はい、それがお尻かじり虫っていう名前が付けられたって。
それネタで？大真面目に？
大真面目に。
え、やばいね。
あの魚の尾びれに小さい、
うん
うん、あその寄生虫がついてて、そのそう尾びれだからお尻かじり虫でつけたらしい。その人はそのヒットした時からお尻かじり虫を使いたいみたいなことを考えてて、
うん、
ついにチャンスが来たってなって、うん、お尻かじり虫っていう名前をつけたらしい。
え、この人、この男の人、
そうそうそう、
絶対うちらと同じ世代でしょ。お尻かじり虫つけたいっていうぐらいなら
23歳だって、
もう絶対同世代だって思ったもん。
それな、
お尻かじり虫か、
うん、
いい生物っていうかあれなの、悪いバクテリア系？
いや、そこまではまだ分かってない。現在生態不明だから。
へえ、ちょっと気持ち悪くない？それ、うん、その絵。
ねえ、ちょっとやだよね、
うん。お尻かじるの？
正式名称は、はい、お尻かじり虫か、お尻かじり虫属、お尻かじり虫です。
あ、もうそれ一個しかいないから、
そうそう
そ
う、その
蚊の何属のそれってことね。
うん、そう。
もっと増えるかもしれない。
そうだね、仲間いるかもしれない。
ちょっと普通に気持ち悪いわ。でもみんながイメージしてるお尻かじり虫のキャラクターと全く違うね。
そうだね、ああいう感じではないね、
うん、キャッチーな感じではない全然、
うん、そう、作者に相談して、
うん、
承諾したみたいな。
あ、勝手に使わなかった
そうそうそう、
そこは偉いわ、やっぱちゃんと許可取ってね。
そう、お尻かじり虫という本物の虫が誕生したっていうニュースでした、う
ん、なるほど、
はい。
私の今週のニュースは、うん、スシロー、マクドナルドと戦う
敵じゃないんだけど、別にどっちも好き。
2030年に年商1兆円を目標にしてるらしいです。
どっちが？
スシローが。
あ
ー、なんか2030年頃までに 連結売上額1兆円の達成を目指す考えを、うん、スシローの社長、水止めって読むのかな、これ
何て読むんだと思う。
あ、水止め光一社長、うん、54歳、
うん、
名前が間違ってたらすいません、
うん、
大阪府吹田市の社長、水止め光一社長が毎日新聞のインタビューでこうやって言ったみたいですよ。で、アメリカのマクドナルドと戦えるような存在になり、外食を日本の基幹産業の一つにしたいと語ったそうです。勝てる？スシロー。
マックってもう世界じゃん。
確かに。スシロー、でもね、スシローって国内に626店舗、韓国、台湾、アジアに64店舗出してるらしくて、
うん、
いけるんじゃないっていう、こんだけあればっていう社長は言ってるんですけど、寿司は世界中で受け入れられている食べ物、海外の方が1店舗あたりの売上額も大きいし利益も大きいと説明しています。海外の店舗は国内とほぼ同規模の700店になれば、海外だけで3000億円4000億円の事業規模を実現できると思いました。大きく出てるよねでもさ、日本のファーストフードってさ、
うん、
何だと思う？寿司じゃない？
あ、確かに。
アメリカのファーストフードがさ、
うん、
まあ、ハンバーガーとかマックだとしたら、うんうんうん、日本のファーストフードってやっぱ寿司か牛丼じゃん、うん、
あ、牛丼か。
牛丼で伏線張りますよ。牛丼ね、
牛丼の伏線。
日本といえば牛丼、
うん、
海外の人が食べたくなるっていうランキングで上位に来てるのも牛丼らしいです、うん、でこれはまたこの後の話につながってくるかな、
うんうん、
牛丼ね。まあだから超えるらしいよ、勝負するらしい、どっちが生きるか。
でも生魚食べれないっていう外国人聞かない？
あ、確かにめっちゃキモいって言われた、うん、アメリカ行った時に、なんか刺身食べるって言ったら、うん、正気かって言われた火通ってない魚食べるのかみたいな感じで言われた、
うん、どうなんだろうね、そこはまた工夫するのかな。
でもカリフォルニアロールとか全く違うからね
あれを食べに行くのかな、じゃあスシロー、スシローだっけ、
スシロー、
スシローに、
うーん、行くか。いやでも勝ってほしい、ここは日本人のソウルがあるから、ここに
寿司魂、
寿司魂、うん、でも寿司屋でさ、うん、こうあるわけじゃん、いっぱいブランドが、うんうんうん、寿司ローが一番美味しくない？
え、なんか正直わかんない私は。
ネタが大きくて、うん、このなんか新鮮さがあるのは寿司ローって言われてる、
う
ん、へー、ネタが大きいんだよね、とにかく
寿司ローって。そうなんだ、
うん、最近家の近くに寿司ローできたから行きたいと思います
私はあのバカ舌なので、どこのお寿司を食べても美味しいです
バカ舌はやばい
100円でも1000円でも同じように美味しいと感じてしまいます。それ
さ、めっちゃさ、うん、すごい何いい人とかにさ、
うん、
じゃあちょっと高級寿司連れてってやるよとか言ってさ、うん、カウンターの寿司とか言ってもさ、
うん、
まあ、これ浜寿司と一緒だとかって思うわけ
雰囲気だけ楽しみに行くよね。あの雰囲気で別にかっぱ寿司とかのお寿司出されても美味しいって思う
と絶対連れて行きたくないわそんな部下とかできてさ。
確かに、
いや浜寿司とここの寿司一緒ですねとかいうやつマジや
な。絶対口には出さないよそれは。
確かにね、美味しいって演技
ただかっぱ寿司でも同じ反応しますよっていう。
最悪ですね。なるほどね、うん、まあ、じゃあ寿司のニュースでした、
はい、
どういうまとめまあこの後ね、うん、あの対談があるのでちょっとここはコンパクトにして、
う
ん、
そうだね、
まあ、ということで、はい、今週のトークテーマに移りたいと思うんですけど、
はい、
冒頭でもお話しした通り、うん、ゲストの方をお呼びしているので、
はい、
紹介したいと思います。
はい、今日はニュージーランドのスタッフの夢野さんと社長に来ていただいています。
はい、いつもこのニュージーランドの違いと日本の違いが私たちともわからないからどうしようかなっていう話をしてたじゃないですか。
はい、
でそのゲストにあの社長とスタッフをお呼びしたので、
じゃあまず2人に自己紹介をしてもらいましょう。
こんにちは、はい、今日はのりかほの2人のゲストということでお招きいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ニュージー大好きのスタッフの夢野です。ニュージーランドで生まれてきたのであのニュージーランドのことは少し知っています。
じゃあ今日たくさんちょっと質問したいと思います。はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速、いつもそのポッドキャストで私たちが話してるときに、うん、この前なんだっけ、何がわからないって言ったんだっけ、ニュージーランド。
お皿を洗わない。
ああ
、それはあれだっけ、アメリカだっけ。お皿を洗剤をつけたままそのままにするっていうのはどうですか。
親2人日本人なのでそれはあんまりわかんないです。ごめんなさい。
日本方式で洗ってるっていう感じですか。
はい、
あ、そうですよね。
そういう時のために僕が呼ばれたと思うんですけど、
はいはい、
そうです、ニュージーランド人はって言ったら大きな括りになっちゃうけど、まあ、多くの方が洗剤をつけたまんまゆすらないで終わり。
じゃあ
向こうではちゃんと洗ってでも人他の人が洗ってるのはあんまし見てないけど、ゆすいで普通と思われてる。
僕のホームステイ先ではもう洗いっぱなしで、逆にゆすいだら怒られた、水が足んなくなるみたいな、
うん、そうですよね。やっぱなんか怒るっていうのを聞いたんですよ、
うんうんうん、それは水を大切にするっていうよりかは、ニュージーランドの家庭ってでっかいタンクに水を入れて、うん、それを電気でお湯にしてそれを使ってたんです。 でそのタンクがなくなっちゃうとまた水が入ってってお湯が沸くまですごい時間がかかって、食器を洗うのに水をいっぱい使っちゃうと夜シャワーを浴びられない、シャワーが水になっちゃう、うん、っていうことでシャワーの時間も決められてるし、1人5分とか
でも勝手にキュッて止められちゃうんですか。も
う強制、いや 水になっちゃう。
あー、やだ
キャンプしてる間水になったことある。
じゃあもうその
え水
の
まま、もう諦めて水で、
はい
かわいそう留学に行く人はこうニュージーランドにそういう独特なルールがあるっていうのを知っといた方がいいですよね、絶対。知らなかった、
ね、ちょっとやだね、ちょっとやだな、うん、
あの日本にずっと生活しててニュージーランドに行くってなったらそのシフトチェンジがちょっと大変かもしれないですね、うん、なるほど
ごめんなさい
あれね、私たち温泉のことが温泉大好き人間なんでちょっと温泉のことも聞きたいかなって思うんですけど、
うん、
ゆめなさん温泉に行ったことありますか、ニュージーランドで。
ああ、あります。でもすっごい前の話。
日本の温泉はじゃあ行ったことあります？
あ、はい、あります。
日本の温泉とニュージーランドの温泉なんかちょっと違うなとかって思ったことありますか？
ニュージーランドは裸で温泉入らない。
ちょっと聞いてもいいですか？
はい。
何、服着たまま入るんです
か？あ、水着着たまま入りますプールと同じ感じです。
なるほど。じゃあ、男の人も女の人も一緒にこう入ってる感じですか？
そういうところもあります。僕が覚えてるところはあのプールと一緒になってたところで、
なんかそのじゃあ日本だったら、こう汚れを落とすためにとか、そういうなんか感じの癒し、目的で行く人が多いけどニュージーランドなんかそのエンターテインメントみたいな
遊びな感じで行くのかな、
そういうのでも。
はい、僕が行ったところはなんかプールと混ざってて全然そんなに綺麗、プールの中に入ってるものがそのまま温泉に入る感じ。
綺麗ではない
、はい、
あーなるほど。じゃあ汚れを落とす、なんか体とか洗ったりしないんですか？
それはシャワーでやります。
あ、全然違うねじゃん。
温泉のなんか効果的なものあるんですか？プールにも、プールと温泉が一緒になってたんですけど、プールにもなんか肌がしっとりするっていうか、そういう効果もある
ってことですか？
なかったです、僕が行ったところは。
はただの水で、温泉はいいよ、いい水って
感じですか？あったかい水です。
あ、ただのあったかい水みたいな感じなんだ。
僕が行ったところは、確かプールか温泉どっちかにはなんかでっかいスクリーンがあって、そこでなんか映画とかやってました。
全然違うんだね、日本と。そうなんだ。ちょっとなんかニュージーランドに行ったら、なんて言うんだろう、戸惑いそう。なんかさ、自分たち日本の温泉しか行ったことないから、そのニュージーランドのこと知らなかったらいきなり脱ぎ出してたかもしれないけど、それは知ってよかったよね。だって絶対さ、水着で入る、まあ、それを見てれば、あ、水着で入るんだなって分かるし、知ってればそうだけど、絶対脱ぎ出す人いるよね。
ワンちゃん温泉行っても水着ないから何もしないで帰ってきたかもしれないから。
ああ、確かに。
ねえ。
そうだよね。面白いですね。
ねえ。
それは全然違うんだ。なんかでもさ、もし日本の温泉みんな裸じゃん、で、裸になりたくないってなって水着着てたらどうなるんだろう。
確かに。水着着て入ったりもいいのかな。
確かに。でもさ、なんか日本の温泉って湯船にタオルをつけちゃいけないんですよ。なんかその頭にみんなこう乗せてるけど、そのなんて言うんだろう、この布布を入れると汚いかし、なんか頭とかもさ、かぶっちゃいけないじゃん、なんて言うの、湯船の中に
頭はつけない。
そうそうそう、だからダメなのかもね、そういう布とか皮膚以外のもの入れちゃダメかもしれない。他には 学校系ちょっと聞きたいなって思うんですけど、うん、私たちもまだ学生で、そのニュージーランドの学校と日本の学校ってどう違うのかなっていう疑問があったりするんですけど、なんか学校に関する面白いエピソードとか持ってたりしますか？
あります。僕が行った学校、うん、は全部ルールとかすごいルースで、あんまり気にしない先生が多かったんで、だからみんなすごいファッションとか髪染めたり、入れ墨したりピアスしたり何でもよかったんで、みんななんかファッションっぽい人が多かったんで。
じゃあもう全然日本とそれは違うね、うん、ブラック校則とかじゃあ絶対ないよね。
そうだね。
一回日本の学校行ったことは、一回っていうか日本に行くときは日本の学校行ったことあるんで、その時は、うん、耳のピアスとか隠さないといけないから。
そっか、それは大変だよね、うん、っていうか、まあタトゥー入れてる子がいるんですか？
はい、先生もね、タトゥーとかしてる人もいるし、マオリの、モコも入れてる人もいます。
モコ、
マオリの、家族のタトゥーみたいな入れ墨、
うんうん、じゃあなんか日本のこうタトゥーと全然違って、なんかそのマオリの絵っていうか模様を入れてる人がいるっていう。
はい、それは、昔ニュージーランドでトライブとか行った時、家族のこう一番偉い人と、その下にいる人と、そういうレベルがあった時は、そのタトゥーを入れてそれを示してました。
面白い。そうなんですね。じゃあそれは子どもの段階でも入れちゃってる子がいるんですね。
僕の先生は13歳の時に初めて入れてました。
すごい。痛いよねタトゥーって。
分かんないけど。
分かんない
け ど, いけど
すごいね、13歳で入れられるんだ。すごい本気じゃない？
本気？
痛いじゃん。
それね。
そう。タトゥーとかピアスとかもいいんだ。髪の毛も染めていいらしい。
それじゃあ学校に絶対守らなきゃいけない決まりとかありますか？
絶対守らなきゃいけない。
OK ですか、じゃあ。
はい。
スマホ OK ですか？
スマホ OK です。音楽聴いてて授業を受けてる人が多いです。先生、僕の学校、高校は2つとも、先生ずっと話してるんじゃなくて、先生が最初10分ぐらい話して、あとは全部生徒がやるから、音楽聴いててもやってれば大丈夫。
すごいな、全然違う。そんなん日本でやったらもう呼び出し食らうよね。
親まで呼ばれる。
もう絶対そんなもん無理だけど、すごいね。じゃあ制服とかもないんですか？私服？
まあ学校は学校によるけど、僕が行ってた学校は私服でした。一応制服があるけど、それは着なくてもよかった。
めっちゃ自由だね。羨ましいですね。先週のポッドキャストでさ、話したじゃん、ね、ブラック校則。やっぱ
スカートの長さが、
ね、確かに全然違うんだね、
じゃあアルバイトも OK ですか？
はい、アルバイトは OK です。
んー、
アルバイト OK じゃない学校は聞いたことないです。でも存在するかもしれません。
んー、どんなアルバイトやってる子が多いですか？友達とか
ガソリンスタンドとか、スーパーマーケットとかでバイトしてます。
そうなんだ。ガソリンスタンドか、
ニュージーランドのガソリンスタンドは、中にコンビニみたいのが あるんで、そこでなんかレジとかやってます。
そうなんだ。日本のガソリンスタンドにコンビニあるっけ？
隣？中？どういうことなんだろう。隣にエネオスの名前出してい
いよいいよ。
エネオスの隣にセブンイレブンがあるとかは見たことあるけど、そういう感じですか？
あ、ガソリンスタンドがあって、そしてその後ろとか前とかにあのコンビニみたいのがあって、その中からこう そこに行って払ガス代を払うとか、そこに行ってガスをあの入れてくださいとかいう、
あ、なんかじゃあよく海外の映画とかで見る、そういう、ニュージーランドもそういう方式なんですね。面白いですね。
ガソリンスタンドが人気なんだ。じゃあ飲食店とかそんなにいない？
バイトしてる子がいない。そんなことない。
飲食店ってなんだっけ？
なんかご飯食べレストラン
レストランはそんなにいないですね。
あ、
1人か2人ぐらい。カフェは学生は多いと思います。
働いてるのが。
はい。
アルバイトしてる子多いですか？それともやっぱなんて部活やってる子が多いとかそういうのはありますか？
部活は日本ぐらいでかいものじゃないから、クラブとかはあまし聞かないですね、やってる人は。
じゃあもう学校の授業がこう終わって何するんですか？もうバイバイってみんな帰る感じ？
あ、友達と遊んだりするのが多いし、バイト行く人も多いです。
じゃ部活とかそうがっちりこうやるっていう感じではないんですか？
ないです。学校の後1時間ぐらいはダンスの人たちとかは、残って練習とかやってるのを見かけてました。
そうなんだ。面白いですね。日本もガチガチ部活、高速だもん。
全員入れだから、
それは全然違う、ね。他になんか学校、なんか学校の授業に教科書がないっていうのを聞いたんですけど、それは本当ですか？
ないですね。小学生の時はなんか一回本を、クラスになんか10個ぐらい置いてそれを使ってもいいけど、自分で持ってく分はないです。
じゃあもう学校に行くとき、この重たい教科書とかいっぱい持って学校に行くっていうのが日本の学生はそうなんですけど、ニュージーランドの学生はもうじゃほぼ手ぶらみたいな感じで、
パソコンとかラップトップ持って、弁当持って、そのくらいです。
羨ましいね。なんか肩こりのレベル違いそう、ニュージーランド。日本の若者で。
いや、本当に重いよね。
ガッチガ
キマツやばくない？
やばいよ。もう日本はもう教科書、もうなんか4月になると、もうこんぐらいの教科書を買わされるんですよ。それも学年が上がるごとに毎回とか、もう教科書だけでどんぐらい使ってるってぐらいお金使うよね。それはめっちゃ羨ましい。じゃあパソコンとお弁当を持って学校行けばもう勉強できるっていう感じですか？
はい。一回友達がカバンからケーキ持ってきました。カバンにケーキ入れて食べてました。
食べてました。すごいな。
みんなでね分けて食べて。
ああなるほどね。自由だなめっちゃ。
授業中にも食べていい、学校にいて、友達が行ってる学校とかは違う、それは絶対ダメだっていう学校にもあるんですけど、僕が行ってる学校はお腹空いてちゃ脳がちゃんと回らないから、ちゃんと授業、お腹空いたら授業中でも食べてちゃんと勉強しましょうっていう感じだ。
日本の学校もこうあるべき。何も集中できない。素晴らしいね、やっぱそれは。すごい。高校の時お腹の音鳴りすぎてさ、ずっとこう縮こまってこうバレないように勉強とかしてた。
うん、
全然違うね。
すごい。いい教育だと思う、それは。うん、主観的に考えるとだけど。
そんなのニュージーランド最高じゃない？
うん、
日本の学生しんどすぎるでしょ、そう考えたら。
確かにね。
朝から夜まで。ご飯もさ、ご飯の時しか食べれないしね。
うん、確かに。
ほとんどの学校はシニアになったら学校にいないといけない時間が少なくなって。ランチとか学校から出たり、朝は来なくていいよって言われたりします。
シニア、学年が上がるとっていうことですか？
高校最後の2年です。
へ、うんうん、いいね。ニュージーランドで学生したかったな。、うん、面白いですね。なんだろう、学校系だと、
うん、
ランチはリンゴとジュースだけ。本当ですか？
僕のお友達はほとんどお金だけ持ってって、学校のカフェテリアで、うん、食べ物買ってました。すっごいいい食べ物が売ってます、僕の学校では。なんかピザとか、うん、ナチョスとか売ってました。
学校のカフェテリアってどんな感じなんですか？その、なんて言うんだろう、日本のカフェテリアないじゃん。
学食？
学食、
学食なのかな、
なんか気になる。
学食ですか？
学食？
なんか給食は分かります、日本の。
はい、小学校の給食と同じだったら分かります。
小学校の給食みたいな感じですか？
違うです。学校の建物のほとんどはね、学校の建物の真ん中のところにでっかい広場があって、そこで本当にカフェみたいのなんかテーブルがあって、売ってる人がいて、食べ物が並んでて、列に並んでみんなが食べ物を買ってそのテーブルで食べてる感じです。
でもなんか日本のこうご飯があってお味噌汁があってみたいな感じ、こう決まってるものを出されるんじゃなくて、自分が好きなものをお金出して買って食べれるよっていう感じですか？
はい、本当にカフェみたいなものです。
カフェみたいな感じか。いや、学食とは絶対違うよ。絶対に違う。大学の学食みたいな感じではない。ね、きっと。カフェみたいな感じ。なるほど。
チップスとか飲み物も売ってます。ジュースとか。
お腹いっぱいになる？それだけで。
本当の食べ物、ピザとか売ってるので、それと買って。
夢野さんは何を食べてますか、いつもランチで？
学校行ってた時はランチほとんどもランチは持ってってました。なんかサンドイッチとか。
サンドイッチ、
はい。
路線バスの
路線でもたまにバスは30分ぐらい早く来たり。
早く来るは絶対にないよね。
はい、仕事行くときバスがすごい早く来て乗り遅れました。
早く来ちゃったらさ困るよね。遅く来るんだったらルーズすぎる。さすがにびっくりだね、それは。そんなこと絶対日本では起きないよね。時間通りに絶対来るから、それはびっくりですね。
早く来ることは絶対にないよね。
びっくりするわ、そんなの。困るよね。
ニュージーランドはほとんど時間にルースです。
あ、そうなんだ。困るね。
学校で授業を遅れてすごい怒られたこととか聞いたことないです、あんまし。 なんか、ああ遅れたのって感じです。
なんかいいんだか悪いんだかって感じじゃない。それは確かに困ることの方が多そう、ね、うん、でも2人とも日本人じゃないですか。それになんかその時間にちょっとルーズなのはどうですか。なんかもうニュージーランドスタイルでいや別にいいやって感じになりました。夢野さんどうですか。
なんか相手が遅れたりしたら僕は全然大丈夫です、
うん、まあ慣れましたね。慣れるしかなくて、うん、慣れるしかないですね。
自分もちょっと嫌だかも、そんなに遅れられたら。確かに待っててこないは一番嫌だ。そうなんだ。時間にはルーズな感じなんですね、うん、基本は出汁が好き。
あ、出汁ね。
はだしが面白い。はだしですね。確かに。
はだしか。はだしか。でもはだし好きだな、私も。
それはあれですか。いつだっけ、前々回のニュージーランドの人ははだしで歩き回るっていう、話があったと思うんですけど、それは事実なんですか。
はだしで歩く人も多いです。僕の周りはそんなに裸足で歩かないけど、それはファッション的にただ歩かない、でっかいブーツとか着てる方が多いんですけど、うん、たまにお友達ん家に行ってすぐそばのなんかコンビニとか行こうって言ったら、たまに靴履くのめんどくさいなって言ってそのまま行ったり。
コンクリートでしたね。下
はい。
やばいくない。それ見て何もなんか、ああ裸足なんだぐらい。
はい、まあニュージーランドだからいいやって感じの人が多いです。
やってみる日本でも。
今度怪我
やってみる。すごいね。やっぱじゃあ裸足が好きなんですかね。
別に痛くはないんですか。
いや、やったことない。
コンビニ行く
と
き。
ゆめのさんもやったことない
ですか。やったことあります。
あるんですか。
はい。
あ、そうなんだ。痛くないんですか。
痛くない。なんか気持ちよくはないけど、でもそんな痛くて歩けないぐらいは痛くないです。
あ、なんか開放感の方が勝つのかな。こっちだみたいな。
僕はただめんどくさいから履かない方が多いです。
思ったことないよね、
いやあるよ、あるけど、ギリ、ホテルとか行った時に、ホテルのスリッパでそのままコンビニ行ったことあるけど。そう、裸足はないかな、すごいね。じゃあ自分たちがニュージーランド行ったら一回やってみよう、裸足ね。それでこう変な目で見られるか見られないか。絶対見られないとね、今やってる。裸足が好き、出汁が好きじゃなくて裸足が好きでした。すいません。あとは何だろう。雨が降っても傘はささない。これはどうですか。
あ、はい、傘さしません。
ささない、
はい、
傘持ってないんですか。
多分家には1個ぐらいはあると思うけど、ささないです。多分ほとんどの人は走った方が楽だと思うからだと思います。
もうさすがにこの土砂降りでしょっていう時も刺さないですか。
土砂降りの時家から出ないけど、どっかにいて土砂降りだった時は傘持ってないから。
じゃ折りたたみ傘とかももうそういう、もう概念っていうか折りたたみ傘を持っていくとかっていう考えもない。傘を持っていかない、はい、基本。
多分学校、なんか僕が前行ってた学校全員にカバンチェックしたら、多分その中で2人ぐらいが折りたたみ傘持ってると思います、その学校全員の中で。
嫌じゃないんですか、濡れるの。
傘持ってても濡れるから
考え方がそもそも違うね。やっぱ日本で傘差さないで歩いてる人なんか絶対いなくない？雨降ってて。なんでなのかな。めんどくさい。
僕はただめんどくさいからです。多分ほとんどの人もそう思ってるんだと思います。
片手塞がると結構使いづらいよね。
確かに。じゃあカッパは？カッパ、あのレインコートそんなのもない？
ありますけど使ってる人はあんまり見ません。
すごいね、うん、で引いちゃうよあ、で一個聞こうと思ったことがあるんですけど、うん、二人とも日本人じゃないですか。でニュージーランドで生活してて、まあ、日本に帰ってくることがあると思うんですよ。でその時にこう絶対買うものっていうか一時帰国で買うものとかっていうのをちょっと聞きたいなと思ったんですけど。
日本に行って買うものですか？
ニュージーランドに生活しててなんかやっぱ日本のあれが恋しくなるなみたいな。で帰った時に絶対買おうみたいなものありますか？なんかよく聞くのはなんかヒートテックめっちゃ買うとか、そういうなんか日本のグッズ、ニュージーランドに売ってない日本のグッズみたいなのを一時帰国でこう買うリストみたいなの最近 YouTube で見たんですけど、2人は何を買うのかなってちょっと気になったんですけど。
服、あのファッションで着る服買います。
あ、服買うんだ。
はい、
やっぱニュージーランドの服はちょっと派手とかあるんですか？合わない。
いや、すっごい普通な服っていうか、うん、あの僕原宿っぽい服着るのが多いので、
うんうんうん、
ニュージーランドにはそういうのがないから日本に行って買うのが好き。
うん、なんかシンプルな服がニュージーランド結構多いっていうか、ね、
はい。
じゃあ服とかをじゃあ買うんですね、ゆめのさん。社長は何買いますか？
社長は何も買わないですね。
何も買わないんですよ。
そういう気が回らないっていうか。うん、
あ、じゃあ買い物とかしない？
いや、しないわけじゃないけど、基本的にそのニュージーランドと日本、季節が逆だから、
あ、売ってないの？
そう、夏に欲しいものって言って、日本に冬行くと、夏に欲しいものがなくて、結局、こう、なんて言うんだろう、忘れちゃって買わない。次の夏のためにっていうのは買わなかったりしちゃうんで、僕はそんなに買わないかな。買わない代わりにどうしても吉野家には行きたいですけどね。
日本、あ、それだと思いますよね。外国に住んでる人ってみんな吉野家の牛丼食べたいって言いますよね。日本の食べ物恋しくなる時ありますか？
僕はあの日本人の家族なので、はい、基本的に日本食食べてるからそんなに日本の食べ物食べたいっていうのはないですよね。しつこいですけど吉野家は食べたいですよ。
なんかあれですよね、社長のツイッター見てて結構日本食のレストランとか行ってます。
そう
ですか？ニュージーランドに日本のレストラン、
いや少ないですね。だからもう決まったレストランしか行かないですよね。
もう本当のあの日本人の方が経営してる日本食のレストラン。
そう、なんかこうね、全然行ったことのない日本食っぽいレストランの名前で行くと、まあ、大体がっかりパターンなんで、もう知ってる日本人がやってるところを行ってます。
え、すき家よりも吉野家ですか？
変わんないみたい。
僕はあの味的には吉野家なんですけど、すき家のあの食券パターンの方が好き。
食券パターン、
食券システム。吉野家でもたまにあるけど、その吉野家に入って並卵っていうのがちょっと恥ずかしくてできない。
ゆめなさんはなんか日本のお気に入りのご飯屋さんとか、なんかご飯屋さんじゃなくても食べ物とかありますか？
あんまり外では食べないから、あんまり食べ物に興味持ってないけど、お茶漬け好きですね。
あ、美味しいよね。日本の好きなお菓子とかありますか？あんまりお菓子のイメージがない。
イカのつまみ。
渋い激渋でした。なるほど、 美味しいよね、
うん、確かに
ね。ニュージーランドで生活してるとあんまり馴染みがないね、日本のレストランのご飯も、うん、まあこういろいろね聞いてきましたけど、うん、面白いですね、
うん、全然違うね、
全然違う、全然違うし、うん、何が一番びっくりした？
やっぱり最初のお皿かな、
うん、お皿か、
うん、
私はなんだろうな、タトゥーかな、
あ
ー、高速、ブラック高速の話を前回したばっかりなので、うん、このゆめなさんから聞かなかったら知らなかったことがいっぱいありましたし、
うん、
ね、
うん、
で社長もなんかその日本のエピソード、日本に来た時に吉野家のやつも面白かったし、
うん、
すごい面白い回でしたね、はい、今回は、
はい、
すごく。じゃあお二人とも今日はいろいろお話ししていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
わからないこととかニュージーランドがちょっとどうなんだろうって思ったらお呼びします、うん、
はい、
その先
はよろしくお願いします。
はい、じゃあ今週もこんな感じで終わりたいと思います、
はい、
ニュージー大好きの香里と
のりかと
社長とゆめなさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュージー大好き。